社会人太陽です。
南沢です。
社会人から始めるラジオ第156回始めていきましょう。
はい、
めちゃくちゃ久々っすね。会うのがね、
会うのはね、喋るのはね、そうでもないんだけど、
喋るのはそうでもないけど、会うのが久々ですね。で、まあ相変わらずのコロナじゃないですか。
相変わらずどころじゃない、じゃないよね。
ね、
急増中っていうかね、
全然出かけられないっていうか、まあひどくなってるわけですよね、
うん、そうそう、悪化してるわ。
で、まあ僕とか普通に生活してても出かけるのは少なくなったからさ、
うん、
まあ、散歩とかするわけじゃない。
うん、
で、まあうちは世田谷だから、
はいはい、
世田谷の周りをねぐるぐるぐるぐる回るわけですよ。で、すごい最近気になってるのが、あの散歩してて、
うん、
こんな世田谷のど真ん中なんて土地とか高いじゃない、
はいはい、
突如出てくる畑なんなのって思ってない？
あ、結構あるよね。
あるのよ。
結構あるよね。
あるのよ、
うん、
結構広いのがあるのよ、急に出てくるやつが、ね、
うん、
で、なんかすごいでかくて、おじいちゃんおばあちゃんがなんか、なんだろうね、キャンプじゃないけど、
うん、
広げてティーパーティー広げてるわけですよ、
はい、
あれなんなんと思って、俺、僕からするとね、
うん、
この若い僕らに土地譲ってくれと。
ああ、はいはいはいはい。
過激な発言します。
はい。
世帯外の野菜誰が食いてんだと。
ああ、まあね。まあね。
うん、過激な発言するとな。
特に特産でもないしね、その、
うん、
あの野菜とかがね。
もうどうせだったら、まあ僕だったら、
うん、
長野とかね。
はい。
あの、緑豊かなところの野菜食べたいわけですよ。
はい。
こんな世田谷で、なんか、直販でこう、今取れましたよってやつを、うん、いや別にいいかなって思うんだよね、うん、だったらマンションぶち立ててさ、
うん、
こうなんかね、みんなをこう寄った方が良くないって思っちゃうんだよね。
はい、
そうだからさ、あの人たちは途中譲ってほしいんですよ。いつ譲ってくれるんですかね、あれ。
え、だってでも言うて多分なんか勝手な印象だけどさ、
うん、
あのバブルとかで土地上がったりしたじゃない、値段が、うん、その時期の前から持ってる人の印象なのよ、イメージとしては。だからそれ以上に金積まない、その時以上に金積まないといけないのきつくない？俺たちも。
確かに、
それ以上に金積まないと多分譲ってくれないよ、あの時以上に。
いや、そこなんとかそこなんとか譲ってくれませんかねって。
バブルの時のもう土地神話みたいな時ですら譲んなかった人たちよ。
いやあれはもうなんかもっと有効なさ、こんだけ東京の土地が高いって言ってる中で野菜育てるかね。
まあ俺たちと一緒で他人のこと考えてないんだと思う、うん、俺たちと一緒ね。俺たちも考えてないし、
うん、
その人たちもいや別に他の人とかどうでもいいしみたいな、俺が畑仕事したいしみたいな。
本当か、なん
移り住むのダリーしみたいな。
いや、移り住めとは言ってないよ。
うん、
あのこのちょっとの野菜を育てる土地を譲ってくれないかって話をして、あなたの家は担保しますとっていうとこなんですよ。
いやもうそれじゃ生活できないとかさ、楽しくないとかさ。
確かにな、
その人たちも自分のことを考えてて、多分俺たちのことを考えてないっていうかさ、他の人たちの利便性とかね、
うん、
は興味ない。俺たちもその人の生活とか興味ない。同じ穴の無地なよ。
そっかそっか、
同じ穴の無地なよ。お互いに自分のことしか考えてないから、これ
だからみんながみんなのこと考えて、
うんうん、
生活すれば譲ってもらえるんですかね。
もう譲ってもらうって考えの時点でないよ、ね、ないよ、ね、その人のこと考えてないよ。
ちくしょう、なんかすごい最近もう気になって気になってしょうがないよ。歩いててさ、わ、ここ土地あんじゃんとかさ、ここなんで土地あんのとか、
う
ん、
はいはいはい、
ここ建てられんじゃんとか、
うん、
店とかさ、いろいろなんかでも、なんか息を言うとマスカット育てたりとかしてるわけですよ。
いや、まあもしかしたらね、俺全然詳しくないんだけど、もしかしたら安い理由があるのかもしれないね。地盤とかさ、
はいはいはいはい、
ちょっと地盤不安定とかさ、
うん、
いや、うちの近くとか多分土地、多分東京都内でも高くない方だと思うのよ。
うんうんうんうん、
その理由も多分結構ね、近くで工事するとめっちゃ道路揺れんのよ。
はいはい、
地盤緩いんだと思うんだよね。
ああ、なるほどね。
近く行っても結構離れててさ、そんなとこで工事してるやつの振動こっち来るみたいな、ズガガガガって揺れんのよ、昼間とかね、テレワークしてると。いや、そんな揺れるみたいな。
あ、
地震のごとく揺れるの。
だそこ、そもそもそこにいろいろ建てられないから、
うん、そうそうそうそう、ま
あ
ま
あ、あの他の人も欲しがんない、
そうそうそう、だから安いんじゃないのっていう気もする、本当は。
あー、なるほどね、
土地としての価値が低いみたいな。
うんうんうんうん、そういうことか
の、いや、わかんないよ、
そういうことか、
そんな気もするな
って。いや、そう、それをそれをやったら納得するわ俺はもう納得しとこうかなって思うけど、
ね、はい、これこれでね、
うん、
一段落つけとこうかなみたいな。
俺が散歩の散歩のたんびに憤怒の心を抱えてるんだったら
あ、ここなんか問題あんのかなみたいな。
そうそうそう、
穏やかで、
この人こいつらって言うとこの人たちにはこの人たちの理由があるとね、
うん、
この土地には土地の理由があるってね。
もう畑仕事には適してるけど、ビル建てるには適してないんだよね、この土地みたいな。
あ、なんかキャッキャキャッカ畑でティーパーティーしてるのをフンヌの心で俺はもう散歩してるの
もしかしたらそうかもしれない。あのカイジのさ、地盤が緩くてさ、あのビルが傾いちゃうみたいな、カイジでやってたじゃん、
はい、
まあ、あんな感じのすぐビルが傾いちゃうとかあとさ、
そっか、じゃあおばあちゃんたちはその土地を守ってんだな。
そうそうそう、その土地をできる限り最大限に活用してるのかもしれない。畑だったらいけるわ、家は建てらんねえみたいな。
そっか、あの人たちが世田谷の山荘を守ってるんだな、
うん、そうそう、世田谷の本当だったら何もなかった場所
だ。そうだよな、二酸化炭素がいっぱいなってると。
そう、
それをもう酸素をみんなに供給してくれてる。
そうそう、
たくさんはやっぱ次世代のこと考えてるな。
しかも有効活用してね、あのちゃんと建物建てるに建てられない場所だけど、
そうだな、
畑になってなんとかみたいな。
じゃあ、そっか、
うん、許してあげよう、
まあ、許すっていうか、まあ、感謝すべきだね
逆にね、ふんぬからね、
うん、
感謝に
ね、うん、僕らのやっぱ生きる道、やっぱね作ってくれてるよね、うん、空気も一緒に
畑ごときでなってるかは知らんけど、
散歩してるごとにうめえな、散歩っつってあ、うめえうめえっつ、ありがとうっつって。
でもぶっちゃけ、あのその大河の理論で言うと、土地譲れじゃなくて、ちょ公園作ってほしいなと思う。
そうだよ、ね、
畑じゃなくてその子供たち遊ぶ用の公園とかあったらいいなと思う。
確かに
そっちに譲ってくんねえかなと思う。
あ、
公園ちょっと少なくない、東京。やっぱり
そうね、
学校とかはいっぱいあるけどさ。
確かに公園少ないわ。
なんかでかいとこになっちゃう、新宿の公園とかさ。ほんとちっちゃくていいからさ、もうなんかみんなでなんかもう5人くらいでたまれる公園とかあっていいよなって。
確かに欲しいわ。まあ別に僕はいらないけどさ。
そう、あったら、
うん、子供とか嬉しいわな。
散歩してる時の心豊かになるんだよ、ちょっと。
うんうんうん、うん、
散歩してて、俺もなんかたまに散歩するんだけど、小学校の前とか通るとまあやっぱちょっと心豊かになるのよ。
ああ、
いいなみたいな。
なるほどね。
公園がないからさ、子供たちがさ、なんか道路で、あのゲームやってるの見ると、
あれ痛む
の
よ、心が。あれ辛いよな。
辛い、そう。
辛い
ってなるのよ。
あのアスファルトで親子がキャッチボールしてるの辛いんだ
よ、う
ん、
そうそうそうそうそう、
もっと広いところでやろうぜって。
そう、本当にそう思う。
それはなんか実家とか帰ってでかい公園行くと思うな。
ああ、ちゃんとあるとこ行くとね。
そうそうそう、
うんうん、
てか危ない危ないって思う時あるよ。だから
あるある、車とか置いてあるとこの前って
。そうそうそう、
当たったらどうすんのって思っちゃう
あんな絶対当たるやんみたいな
そうそう、
ボール怖いな。あれコントロール良くなるよね、あんな
藤波慎太郎生まれなくなるな、
あんなもう怖くて、なんかスピードボール投げれないな。
だからね、公園は作ってほしいかもしんない。ビルとか建物とかじゃなくてね、
うん、
畑をね。
確かに
俺野菜嫌いだから、畑よりやっぱ公園の方が好き。
あー、そっか、
うん、
もう皆さんはもう畑っていうよりもね、牧場を作れと。
牧場で牛に乳牛を育てろと。
匂いがすごいんだよ
それはそれで。
俺らの高校の時とかさ、
はいはい、
すごい匂いしなかった。
あー、でもしたかもね。
なんか養鶏場かなんかのさ、
たまにした。
そうそう、風のさ、風向きのって、え、なんかすごい匂いするみたいなあったよね
月1ぐらいで、なんか今日めっちゃ暑くない
風向きがあるね。
月1ぐらいだよね、ほんとに。
そうだ
ね、今日めっちゃ臭っていう時あったわ。
生き物は辛いよな。
辛いね。
うん、南さんに合わせるとダメだよな。
でもなんかあれだよね、うちの大学の近くはそのなんもなかった畑に、
うん、
俺が大学在学中の4年間の間で駐車場になっちゃったの、
うん、あー、
それは悲しかったね。
駐車場だね。
一番有効活用とは言うんだよね、なんか駐車場が利益率いいみたいなね、
うん、
でも言うて悲しかったよね。
そうだよね、
駐車場になるくらいだったら畑であってほしかったと思ったわ。
確かにアスファルトほど悲しいことはない。
悲しかったわ。ビルだったらまだいいのかね。
うん、商業施設だったらいいけどな、うん、土地の問題なんかな、最近考えんだよな。
散歩してると難しすぎて分かんないもん。
うん、なんか闇がね、闇深かったりとか、ね、
なんか抵当とかあるじゃない、銀行の担保やらなんちゃら、うん、もう分かんなくて詳しいことは。
確かに
難しいのよ。
確かに、まあちょっと怒りは抱えないで、うん、
なんか穏やかに、
そう穏やかにね、
穏やかに
散歩ぐらいは穏やかに。
散歩してね、あの心がね、行き通ってたら、うん、もう休まんないよ。
まあな、そうだな。まあ、リフレッシュをするために僕そもそもやってるんだね。
そうね。でも世田谷、なんか大岩寺の近く、公園もあったイメージあるのよ。
うんうんうん。
あの辺とかリフレッシュできていい場所だなって思うけど。
そうなんだよ。よし、畑は酸素を作ってくれる。うん。
うん。
うん。よしよし。じゃあちょっと気分よく散歩していこうと思います。じゃあ本編でいきましょうか。今日は南さんの心理学です。よろしくお願いします。
はい、
はい、本編です。
はい、お願いします。前回はね、ミネソタ多面人格目録っちゅって、あの特性論の話をしたんだよね。
はいはい、
で性格特性論でビッグファイブ以外にもこんなものありますよっていうので1個紹介しましたと、
うん、
うん、いうわけで今回も特性論のうち1個を紹介していきますと。
はいはい。
で今回紹介するのが、EPPS ってローマ字4文字で
PPS
EPPS 性格検査と、はいはいはい、まあ日本語にするとエドワーズ、人格検査スケジュールみたいな。
人格スケジュール、
まあスケジュールって多分意味がね、あのカレンダーのスケジュールとかと違うんだと思うんだけど、
うんうんうん、
っていうものがありまして、で前回までのこの特性論の話ってビッグファイブ含めてね、ずっと前に話した性格って一番下に気質があって、
はいはい、
競技の性格があって、
うん、
役割性格、社会性格があって、で全部ひっくるめて表面性格ですよみたいな、こういうの性格ですよみたいな話したうちの、はい、まあ表に出るものをね、どうだろうって話をしてたんだよね。
うんうんうん。
それに対して今回話していくやつっていうのはその裏側、源って何なんだっていう検査をするものになってます。
気質とは違うってこと？源っつうの
もう気質に寄ってめちゃくちゃ寄ってる。
あ、
気質と競技の性格の2つがほぼメインとしてね、
はいはいはい、
もので、まあ、名前の通りエドワーズさんが考案したものですと、
うんうん、
でエドワーズさん自身がマレーさんっていう心理学者がいて、そのマレーさんっていう心理学者の方が欲求に関する、研究をしてる人だったんだよね。
はあ、なるほどね、うんうん、
なので、その欲求っていうものにフォーカスを当てた、性格診断ってものを作り出したのがこのエドワーズさんになってますと。
なるほど、いいじゃないですか、はい、
だから例えば今までのビッグファイブで言うと、例えばタイガにあなたは開放的ですよって教えてくれたじゃない、うんうん、それに対して、開放的な性格って言ってもその、まあ、例えば友好的にね、タイガが誰にでも優しく接してくれるみたいな、
うんうんうん、
じゃあその理由なんですかと、
うん、
あの仲良くしたいからなんですか、それとも自分っていう存在を相手に認めてほしいからなんですか、
はいはいは
い、っていうところにフォーカスを当てたのが今回のこのエドワーズパーソナルパフォーマンススケジュールと。
なるほどね、うんうん
う
ん、
いう話になってますと。でこの検査で、注目されるポイントとして15種類のものの強弱を測ると、
うん、
でそれが、15個ちゃんとあって長いんだけど、秩序、
うんうん、
と賢治、
うん、
神話、他人、
うん、
認知、支配、罰、あ、罰ってのがこれ内罰ね、自分に対しての罰ね、
うんうん、
罰、擁護、変化、自給、達成、追従、自立、救護、恋愛、攻撃、
うん、
っていう15種類の、要素を どれが強くてどれが弱いで測っていくと、
はいはい、
でもまあ多いんだけど、多いからなんかすごい簡易的にまとめると、自分のね存在とか、
うん、
自分の威厳とかってものを他人に見せたい顕示ってものと、
うんうん、
自分の中の律する、自分は正しいっていうか正しいことをやっていこうっていう自律、
うん、
と他人に自分のことを知ってほしいっていう認知、
うん、
と、守ってほしいっていう救護、
うん、
と相手を支配したい、権力とかで統率したい、リーダーシップで取っていきたいっていう支配と、常に新しいことやっていきたいっていう変化と、
うん、
自分と、相対するものとかね、
うん、
自分と意見が合わない相手に対して攻撃したいっていう7種で測ったりもすることもあると、
うん、
まあ、要は開放的で社会的ですよって評された人の理由がこのうちのどれなのって話なんだよ。
ほう。
例えば、認知してほしいがゆえの社会的な、有効な人っていうのと、支配したいがための開放的で有効的な人って、
うん、
正確に一緒って言っちゃいけないんじゃないっていう。
なるほどね。
同じ有効的でもね。
種類が増えるってこと？わかんないけど。
まあ、内面の話だから、これでタイプ分けができちゃうよねっていう。
ああ、そっか、外面はまあ一緒なのか。
外面は例えば有効的な人であっても、内向的な人であっても、
うん、
内面は一緒の可能性あるよねっていう。
はいはいはい。
支配力強いがゆえの有効、うん、支配力強いがゆえの内向っていうのもあるよねっていう。
そうね。今までは結構外向的な種類分けみたいな、うん、こう、だったのが内向的な種類分けみたいな。
そうそうそう。はい、別次元で存在してるイメージ。
はいはいはい。
の方がイメージとしては近いかなって感じですね。
なるほどね。
で、これが、今回のエドワーズさんのパーソナルパフォーマンススケジュールになってますと。
なるほど。
で、まあ、このテストの特徴としてね、2つぐらい特徴があって、まず1個が、内面のところを探ってるんだけど、
うん、
まあ、それって、結構ね、嘘がつきやすいっていうか、
うん、
このテストの中で、タイガも昔よく言ってたけど、自分こう見せたいなっていう思いあるじゃないですか。
はいはい。
まあ、それが測りにくいんだよね、これ。
うんうんうん。
表面的な部分でごまかせちゃうっていうところ。
うん。
なので、嘘だったりとか、こうありたいっていう操作に弱くて、他の質問に比べてちょっと信頼性っていうところには注意を払っていかないといけませんよねっていう。
うん、
方法なっていうのが一つと、これも質問形式で、今までの質問形式のテストって、例えばね、友人といるときは自分が注目されたい、はい、いいえ、どちらでもないで答えよみたいな、
うん、
はい、いいえ、まあ、どちらかといえばそう、どちらかといえばいいえ、
うん、
そうでもないのうちから選んでねっていう感じだったじゃない、うん、じゃなくて今回のテストってすごい独特で、友人たちといるときは自分が注目されたい、
うん、
と常に新しいことがしたいの2つ並べられて、どっち選びますかっていう選択肢なのよ。
はいはいはい。
それって関連性ないじゃない2つに、
うん、
だからそれをなんか繰り返していくことで順序を立てていくみたいな、
うん、
だからこれで言うと、注目されたいと新しいことがしたい、
うん、
だとで新しいことがしたいを選んだら、あ、じゃあこの人の中ではさっきの7つのうちに変化が支配より上に行ってるんだなっていう扱い、
うん、
これをひたすら繰り返していくと、
うんうん、
いうので、それぞれの値が何番目なのっていうのが結構主軸に置かれがちなあれになってますと、テストなんですと、
うんうん、
だからテスト受けてて結構違和感ある、これ試しにやってみたら分かると思うんだけど、みんなも、
うん、
テストやってて、この2つ全然関係なくないとか、
うん、
この2つちょっと優劣つけづらとかって結構すごい違和感あるテストになってるから、うんうんうん、そこはちょっと受ける前に印象としてね、今までのこのビッグファイブのテストとかをイメージしてるとちょっとやりづらいかもしれない、
うん、
注意点になってますと。しかもそれが結構ね、直球なんだよね、ドストレート。今の質問みたいな、本当に常に新しいことがしたいなんてもうわかるじゃん、
うん、
変化っていうものにフォーカス当ててんだな、この質問で、うん、っていうのが分かりやすいから、本当に嘘つきやすい。
なるほどね。
っていうところは注意しておかなければいけないものになっていますと。
うんうん、
で、これが、エドワーズさんが考案したテストになっていますと。
うんうん、
で、まあ完全に、ちょっと、 人格心理学から離れちゃうところで申し訳ないんだけども、
うん、
先に、前述したエドワーズさんが元にしたマレーさんっていう方のね、
うん、
欲求の理論ってものもあって、そっちもね、解説したいなと思ったんで最後にこれ解説させてください。
はい。
昔ね、本当に昔に話したマズローの5段階欲求だったじゃないですか、
うん、
承認欲求があって社会欲求があってみたいなね、
うん、
あれとはまた違った欲求の、理論をマレーさんは展開してて、
うん、
人間の欲求を8つの項目28種類に分けてますと。
うーん、
28種類全部で解説していくのは正直長くなっちゃうんで、
うん、
割愛させていただくんですけども、ジャンルとしては物質とか物理的なものに対して、
うん、
まあ、例えばで言うとこれお金がよく挙げられますね、
うん、
お金とかに対して手に入れたいっていう欲求なのか、まあ世界遺産みたいなものを保存したい、そのまま置いておきたい、
うん、
なるべく現状のまま置いておきたいっていう欲求なのか、綺麗にしていきたいっていう欲求なのか、
うん、
手放したくないっていう欲求なのか、
はい、
か、新たに作り上げていきたいっていう欲求なのか、
うんうん、
っていう見方をしてますと。で、向上心についても、他人を超えたい向上心、まあ具体的に人を挙げてね、俺がタイガよりも上でありたいとかね、
うん、
っていう欲求か、もう純粋に難易度的な問題で難しいことをどんどんクリアしていきたいっていう向上心、
うん、
と、それをクリアしたことに対して褒めてほしいからの向上心、
はいはい、
と、その行動によって相手を感動させたいっていう向上心、
はい、
まあ、これ感動させたいっていうのは泣かせたいとかじゃなくて単純に感情を動かすっていう意味で本来のね、
うん、
驚かすとかもそうだし怒らせるとかもそうね、喜ばせるとか泣かせるとか、うん、全部ひっくるめて感動させたい、
うん、
っていう向上心と、自己防衛について、批判とかをなるべく避けて通りたいっていう自己防衛、
うん、
と、失敗したくないっていう自己防衛、あとは失敗とかも正当化したいっていう自己防衛、
うん、
あとは失敗に対して、リベンジしていきたいっていう自己防衛、リベンジすることで汚名を返上していく、
はい、
行きたいっていう自己防衛の種類ありますよね。で、支配とか権力についても統率したい、もう俺が上に立ちたいっていう人もいるし、逆に、ね、使いたいって人もいる、
うん、
し、同じような考えを持った人を集めたいっていう人もいる、
うん、
し、逆に独立したいって人もいる、なるべく一人でいたいみたいな、
はい、
とか、そのチームの中とか支配されている中でも唯一無二の存在でありたいって人がいて、
うんうん、
で逆に本当にこれは稀な人かもしれないけど、その中で一番下の不幸でありたいって人もいる、
はいはい、
で、愛情についても、もう純粋に仲良くなりたいっていう愛情を持ってる人、
うん、
と、逆に仲良くない人とか反りが合わない人をどんどん排除していって理想の人たちだけで集めたいっていう人、
はいはい、
と、助けたいっていう人を助けられたいっていう人、
うんうんうん、
っていうのがもう愛情として存在してますと。あとは情報をね、知りたい、教えたいとか、
うんうん、
っていう8つのジャンルに分けていますと。あとあれだね、はい、禁則事項についてを守りたい、破りたい、
はあ、はいはい、
これがマレーさんが言う人間が持っている欲求の全てですと。
うーん、
なんでこれをもとにエドワーズさんは作ってるんだよね、この15個の要素っていうのと、この検査方法っていうものを、
うん、
っていうのがこのね、マレーさんの欲求理論とエドワーズさんのこの欲求に基づいた性格診断のやり方でしたと、
うん、
でこれを踏まえて今回のものってだいぶ内面によってるっていうのもあるし、
うん、
今までの、質問形式のものと違って、さっきも言ったけど嘘とかで、ね、塗りたくられやすい、
うん、
し、今までの質問とちょっと違う形式だったじゃない、
うん、
はい、いいえ、どちらでもないで選ばない形式、
うん、
これって、実は質問様式と、投影様式っていう性格診断に大きく2ジャンルあって、
うん、
今回のやつってその、まあ、狭間にいるんだよね、
はい、
で今までやってたビッグファイブだったりミネソタ多面人格目録だったり、
うん、
っていうのは質問様式形式って言われてて、
うん、
で今回狭間話した、じゃあ次回何話すかっつったら簡単ですね、投影方式話していきます、
うん、
いうことで、今回の話を以上にさせていただこうかなと思います。
いいです、ありがとうございます。じゃあエンディングいきましょう。
はい、
ハイニングです。
お疲れ様です。
いやエドワーズ、
エドワーズ、
エドワーズ人格スケジュール、
はい、
EPPS
ですね。
これ僕も簡単にやってみたんですけど、
はい、
超難しかったね。なんか同じ設問が何回も出てきて、
うん、まあ同じ意味でね、違うもんと比較してるとかね。
そうそうそうそう、なんかなんかそういう感じでやってるから、まあ回答性の一貫性がやや低いです。
うん。
うん、まあなんかね、結構、その前提の知識があったから、
うん、
なんか悪そうな方でも、
あ、
そうだなって思ったら、
はいはいはい、
イエスじゃないけど、
うん、
選んで、ちゃんとやってみたから、個人的には割とちゃんと答えたんじゃないかなって、
はいはい、
思ってはいるんだけど、回答性の一貫性がやや低いですと。
はい、
ざけんなと。
まあ、だから多分全体の結果見てさ、うん、まあ、なんか1位の項目と4位の項目みたいなのがあったりすると思うんだけど、
うん、1
位と4位で比べたら1位の方が上なんだけど、2位と1位で比べたらなぜか2位の方が上みたいな、
はいはいはい、
で2位と4位で比べたら2位の方が上みたいな、
うん、
あれなんでみたいなところが多いと、まあ、一貫性ちょっと不足してるよねって言われる傾向があるかな、
うん、なるほどね。揺れす気分にムラがあると言えます。なるほどね、今の気分にムラがあるってこと
だ。そうだそう
だ。まあでもこれよ、僕から僕の性格診断で言うと、
はい、
他者認知と支配と攻撃が強いんだなってことがね、
はいはいはい、
分かるんですよ。逆に変化が弱いと、
はいはい、
うん、確かにね確かにねかな。
だから、まあ、これでタイガの性格は分かんないんだよね。タイガは結局どうなのって分かんないんだけど、
ファクターになる、その、
そうそう、
その性格になるためのファクターってことでしょ。
そうそうそうそう、要素はこれなんだよねっていう、
うん、
タイガがこの後結果的にね、表面に現れるものとして友好的だろうが、内向的だろうがね、
うん、
活発的だろうが、性的、性的っていうか静かな方ね、
うん、
だろうが、元はそれなんだよっていう、
うん、これすごい気になったのが、
はい、
例えばここの部分の傾向が似てる人いるじゃん。
はいはいはい。
それは仲良くなるんですかね。
いや、ならないんじゃない。
結局僕からの見え方は変わんないからってことでしょ。
うん、そうそうそう。まあなんか同族嫌悪と逆にさ同族仲良くなるパターンあるじゃん。
うん、うん、うん。
それってなんか同族の部分のこれが似てる人は多分仲良くなれないと思うんだよね。なんとなくイメージね。
あ、
これが似てる人は同族嫌悪しがちで、表面が似てる人は似たような人がなんか類友っていう方になるのかなっていう意識はある。
ああ、なんかすっげえわかる気がする。あ、なんかそんなわかるわ。わかるわかる。
イメージイメージ。
はいはいはい。なん、うん、わかるわ。例えばさ、まあ僕攻撃強いわけじゃない？
はいはいはい。
で、その、まあ多分内面もそうなわけじゃん。内面がそうなわけじゃん。うん、で、内面がそうだろうなってなんとなくこう、なんだろうね。上位の概念でさ、
はいはい、
こう通じ合っちゃうときは多分なく同族嫌悪になる
んですよ。そうそうそう、
多分
そういうイメージあるよね。ちょっとお互いがやっぱ支配強くてさ、
うん、
支配が強いんだけど結果的に内向的な人外向的な人分かれてても一緒になった瞬間にあこいつ俺のこと支配しようとしてるみたいな。
そう、なんかね、上位の概念の察しみたいな。
そうそうそうそう、
察しみたいな。
その瞬間にあダメだなってなる気はするんだよね、うん。
あー、わかんなくもないね。
逆にね、表面上でなんか相手も仲良くなりたい、こっちも仲良くなりたいっていう外交性が一緒だと、うん、あれ、ルイ友の方に寄っていくのかなっていう意識はあるわ。
そうね、うん。でもなんかすごいな、よく考えるとまあまあこの性格検査結果もまあわかんなくもないかなって感じだな、
うん、
だ変化がね、低いのはすごいわかるんでね。
はいはいはい。
でもまあ表面上に出てるかもしれないけど、仕事とかでも完全そうだ、僕は。
はいはいはい。
なんか新しいお客さんとか、
うん、
あんま好きじゃなくて、
新規顧客みたいな、
うん、今いる人たちをどう良くしてあげるかとか、はいはいはい、そういう方がいいから、やっぱりこうあれなんだよね、変化が弱いんだろうね、
うん、そこもね、積極的に仕事をしていく ていう、まあ、性格、表面の性格で、
そうそうそう、
どういう方向でみたいな、
そうそうそうそう、
あ、今の顧客、お客さんを良くしていきたい積極性なのか、どんどん新しいお客さんを開拓していきたい積極性なのかみたいな、
うん、なんかそれはまあ表面に出やすいかも、仕事とかだったらこういうの、うん、
だ結構俺は結構好きなのね、このエドワーズさんのこの理論は。
はいはい、
なんかより深く知れるよね感。
ああ確かに、うん、これはあるな。
タイガの傾向としては、ね、もう どう表面に現れようが、根底にはその変化じゃなくて安定みたいなことを取りたいっていうのが、
うん、
根底にありつつ表面にどう出るみたいなね。
そうそう、安定を取るための積極性か、
そうそうそうそう安定を取るための積極性か消極性かみたいな。
なるほどね、そうだよな。
そこはね、ちょっと面白いとか、今回のやつで調べてていいなって思ったところだよね。
そうだよな、なんか冷静である自分、
うん、
周りに認知され、なんかこう認めてもらいたいからこその冷静、
そうそうそうそうそうそう、
理性的であるみたいな、
そうそうそうそう、周りにそういう評価されたいがための冷静なのかとかね。
なるほどね、
ちょっと面白いよね。
もう南さんはやった なんとなく覚えて
る
の？
あ、覚えてる。俺の変化が一番大きかった。
あー、逆なんだよ僕
と。変化が一番大きくて、一番少なかったのが攻撃。
少なかったのが攻撃なの？
攻撃と、救護がめちゃくちゃ低かった。
あ
ー、で他者認知と変化がめちゃくちゃ大きかった。
他者認知と変化が大きかった。
そうそう、検事も大きかった。
うん、検事ね。あー、自己検事欲の検事みたいな。
そうそう、もう大きかった。もうめちゃくちゃじゃないけどね、あ、4番目ぐらい。
支配と似てるけどね。
まあそうね。
あー、でも自分をより出したいか。
自分、そう、自分がこうだよ、俺こうなんだよっていうのを出したい検事と、お前従えよっていう支配だったりあの、まあ従えよみたいなあれ強いけどあの、みんなをまとめたいとかね。
はいはいはい、
支配って言い方良くないけど、まとめたいとか統率したいとかね。
うんうんうんうん、
あのグループの中で、あの主導権取りたいとかね。
はいはい、
まあ、導きたいとか。
なんかもうこれもさ、いい悪いはないんだけどさ、
まあ、言葉が
いい悪いはないんだけど、救護とかよくあってほしいよね。
救護も悪いからすると守ってほしいとかだから。
あー、なるほどね。
まあまあ、すごい悪い言い方すると IT 依存っていうかね。
はいはい。あー、俺も救護これ低いわ。
低い、
あの低いっていうか、あの、そう、標準からするとかなり離れてるわ。
はいはいはい、
離れて低いわ。あの数字としては高く見えてるけど、
守ってほしいと思ってないんで。
まあ思わないよねどう考えてもね。
でもそうね、同じ積極性でも、ね、守ってほしいがための積極性でも、ね、うん、あの、いや、いいんだよ、俺は本当ほっといていいんだよっていう積極性だみたいな。
堅持と自立が本当モノホンのこう標準。ああ、そうね。ああ、変化だけがかけ離れてもうゼロに近い。ゼロに近い。
くっそ低い。
うん。
でも俺変化がめちゃくちゃでかかった。一番でかかった。ず抜けてでかかった。
いや、もう南沢とはもう真逆なんだね。
真逆にいるんだと思う。だから、ルイトモじゃないっていう。
はい。
ルイトモなんだけど、同族ではないみたいな。
表面は似てる。
そう、表面は似てる。出てきてるものは似てて、内在してるものが違うっていうのは、もしかしたらこれ友人の条件かもしれないね、意外と。
なるほどね。あ、ちょっとでもこれは、すごいわかるな。なんかこう、なんだろうね、
うん、
喧嘩とかしたら、
うん、
理由が一致しないよね、多分。
うん、
その根本のさ、理由とかが全然違かったりとかするからさ、こう相手の本当に突き詰めていくと、あ、この人こんな考え方してたんだっていうところに行き着くのが、ここの性格に出てると思う。
だからこそ仲直りしやすいのかなってあるんだよね。
はいはい。
なんか理解できるじゃん。ああ、うん、タイガと喧嘩した時があったとしたら、ああ、タイガここでこう考えてたのかってなってく
れる。はいはいはい。
で、俺としてだとさ、俺と同じ考えだったのになんで俺そうなるんだっていう。
表面が違うじゃ
ん。そうそうそう。あれ、お前も俺と一緒で変化したいんだろ。なのになんでそうなるんだよ。
ああ、なんかさ、あの、分かるのはさ、
うん、
あの音楽とかでさ、バンドでさ、はい、音楽性の違いで解散します。
します。
もうそれはもうぶつかり合いじゃない、
うん、
結局は。その変化したいのぶつかり合いでなるけど、
ね、どう変化したいか違ったからみたいな。
そうそうそうそう。 だから そういうのは起こりにくいかもしれないね。
そう
なん
ですよ。
あのバッチバチの殴り合いみたいなさ、
そう、あのお前変化しろよって言ってで、だからお前変化すんじゃねえよっていう殴り合い、
なんかお前なんで変化できねえんだよみたいな、
そうだ、そっちの殴り合いはあるかも、
うん、いや俺はちょっとこういうとこ守りたいと思ってみたいな感じになるわけじゃん。
そっちの方がなんか理解しやすい、
うん、
あ、そこ違うんだって思いやすい、
ね、そうなんだみたいなね、大人になりやすいな、
そうそう、
お前な
変化したいんですけどって殴ってきたら、いや俺もしたいんですけどって返しかない
なんかなんだろうな、例えばだけど、
うん、
この攻撃が強い者同士だったら、
うん、
攻撃のレベルで戦うことになるじゃん、
はいはいはいはい、
強い方が強くなっていくんだよねそうなると喧嘩の度合いでさ、
そうよ、
なんでお前はそこ攻撃弱いんだよみたいな、
うん、
でもちょっと攻撃中弱いからすると攻撃したいんだけどお前より強くないっていうの同じレベルで戦うのになんか戦い方になるけど、まあ、ここが全く別だと別のベクトルの戦いになるから、
そう、
うん、影につらいことはあるかもしれない
今
思ったけど
俺と海外の言い合いで解決することはあんまないから
ないね、
うん、まあ、どっちかが妥協するか
折衷案、
そうそうそう、
折衷案になるもんな、そういうのは
どっちかがちょっと譲歩して五分五分じゃなくて28にするか73にするかとか、逆にちゃんと折衷つけて55にするかとかね、
はいはいはい、うん、
なんかね結構それは真理だなと思った、性格の、
うん、なんか僕自分の結果見て気に入ってるのは他者認知が高いことだね。
ああそうなんだ、
分かんないけど、いやなんか他者認知が強いってなんかあのすごい引いた見方するけど、
うん、
人間らしくていいなって思って、
ああまあまあ承認欲求っていうところが一番パッとしてるしね、
とかまあ別にそれが表面として僕は多分出てないと思うんだけど、
うん、
承認欲求として、
はいはい、
あでも自分ってすげえ人間らしいんだなって思ってすごい納得した
はいはいはい、
うん、なんかいろんなその表面に出てないことでも最終的には他者認知とかを求めて行動しているんだなみたいな、
うん、うん、
はい、知らないけどねこれ合ってるかどうか
言うてその、ね、さっきの、 マレーさんの、ね、欲求でもあったけど、うん、認知って言ってもね、
うん、
認知の中にもさ、いやどう認められたいかみたいな、
はいはい、
結構ファクターとして違うよねっていう、仲良くなりたいとか、
うん、
あの例えばだけどさ、俺がいて、
うん、
タイガっていう存在を認めてほしいとしてさ、それがさ俺の中の優先順位一番になりたいのか、
はいはい、
逆に俺の中の対外以外の存在をなくしたいのか、
なるほどね、
まあまあ、そういう
なんか
さまざまな方向性はあるよねって思うんで、
はいはいはいはいはい、あー確かにね、行き過ぎる方向性もあるよな他者認知って、そうそう、確かに、
それはどう結果に現れるかも、まあ、含めて楽しいところ、
うん、
だしその他者認知高いっていうのもどういうベクトルなんだろうっていうのが気になる、聞いてて、
そうだね、
タイガの認知欲求ってどこに向かってんだろうっていう、
もう排除するしかないでしょもうこれね嘘嘘嘘、それはないけど、
このシャカラジとかもさ、
うん、
このラジオやってて視聴者数が純粋に増える認知が欲しいのか、
うん、
あのランキングで上に行きたいさ認知数が高いのかとかに、
ね、うん、
方向性あるだろうし、
はいはい、確かにね、それわかんないね自分でもね、
ね、なんか純粋になんだろう、認知欲求高いっつってもね、ランキング上位っていう人もいるだろうし、視聴者数っていう人もいるだろうし、
はいはいはい、
認知のされ方がね、
なるほどね、
まあ、YouTube とかだと高評価数とかコメント数とかね、
はいはい、
どれを重視するかでなんか違いそうだよね、
その質と量とね、
そうそうそうそうそう、
なんか
欲求の差がね、
ちゃんとレスポンスが返ってきてほ
しい、そうそう、
少なくてもさ、
チャンネル登録者数とかね、
確かにな、ラジオはどうかな、
まあ、ランキングとか俺はほぼ見たことないから分かんないんだけど、
あ僕は結構見てるから、
おう、
それはあるかもしれない
視聴者数はまあなんかあれだけど、裏のっていうかさ、
うん、
投稿するプラットフォームあるじゃん、
うん、
あれ見ると自然と目に入るからさ、
はいはいはい、
覚えてんだけど、
うん、
ランキングとかマジで知らないから、
でもどっちかっていうと質の方がでかいかもね、
はいはいはい、
うん、
聞いてくれる人がに、まあ、いいもの届けるって、
そうそうそう、
このラジオ面白いって思ってほしいみたいな、
そうそうそう、だからもうランキングでガーンって上がってても、あの誰かがハッシュタグつけて、
うん、
あのしてくれたりとかいいねしてくれたりとかした方が多分幸せの度合いはめっちゃ高い、
はい
はいはい、やそのためにやった方がいいなって思う、
はいはい、
結局はそうだな、
ここもね、質の違いと量の違いとかとバチバチの殴り合いになりそうだもんね。
そう。まあ、あの、極論言っちゃどっちもっすよね。
極 極論言えばね、
極論言えば
どっちももらえるんだったらどっちもも
らえるものはもらっておきましょうみたいな。
でそこでさ、例えばだけどさ、タイガがさ、質だから今聞いてくれる人にいいもの届きたいんだよ、
うん、
で、あの企画とかさネットするじゃん、
うん、
で俺がさ同じように認知高くてさ、
うん、
違うよ、
うん、
新規開拓したいんだよ、
はいはい、
でいろんな人に幅広く薄く広く届けたいんだよって言って企画ねってさ、あのどっちを企画採用するっていう会議があったとしたら、
うん、
まあバチバチだよね。
バチバチだね。
逆に俺が今認知そんな高くないからさ、
うん、
いいんじゃないって言うんだよ、うん、
そこそんなこだわりねえから。
そうそう、いいと思うよ。なんか これはだからそうだね、人間関係面白いよなってここで見えるな。
うん、なんかまあ面白いのが、じゃあこれを全員がやってさ、
うん、
なんかそれこそレジュメみたいな感じでさ配られてさ、
はいはいはい、
誰となんか合うかなって思って仲良くなるのってつまんないじゃん。
そうなんだよね。あ、分かった上で接するの楽しくないんだよね。
うん、
接してきて仲良くなった人がどうかを知るのは楽しいんだけど、
そう、なんかそれはなんか難しいなって。でもなんか、うん、まあ苦しいけどさ、
うん、
やっぱりこう、あ、この人合わねえなって思うのも、まあ、それはそれで一興というか。
そう、それは俺もそれはもう、そうだと思う。それはそれで楽しい。
そう、まあ、気になるけどね。例えば、ちっちゃい頃から、もうその、うん、まあ、ちっちゃい頃は、ね、あれだけど、成人とかしてからの付き合い方で、
うん、
もうそのレジュメが全部配られてきてさ、
うん、
この人と仲良くなりましたって、あの、その人たちだけと仲良くしてたら幸せなのかってさ、
うんうん、
っていうのあったらどうなんだろうなって思ってさ、結局
いやむずいわなそれは、
うん、会う人とだけ付き合って、
会わない人とは付き合わないっていうかね。
そう、
うん、
まあまあ別にこれ内面の話なんやけど、外面も含めてさ、
うん、
全てさ、あの分析してさ、
まあ、ベストマッチングみたいな、そうそう、上位10名とだけ付き合うみたいな。
そうそう、この人とはあなた絶対絶対気が合うから、
うん、
でそれは多分もう全ての心理学やったらさ出そうじゃん。
出るかもしれない、
ね、かけるかけるであってさ、うん、数値的にあなた高いですって人とさ、うん、じゃあまあもう時間かけられてるし、まあこの10人とだけ仲良くしてますわ、
うん、
って言って人生やったら楽しいのかっていうね。
なんかそれ自体は難しいしさ、それを、うん、善というのも非というのも難しいんだけど、
うん、
一定数さ、なんかその時短じゃないけどさ、
うん、
あの仲良くなりそうにない人とは仲良くなれないみたいな考え方する人結構一定数いるのかなと思ってて、
うん、
もう逆にさ、今すげえ思ったんだけど、これでマッチングアプリ作れるなと思ったんだよ。
いいこと言うね。
マッチングアプリとか時短の極みでしょ、あれ。時短したい人用でしょ。
確かにね。
あの、あれじゃない、深めていくっていうかさ、
うん、
あ、仲良くなりそうだわで仲良い、
うん、
あのマッチングするじゃん。
うん、
したらさ、もうこの心理学、今まで学んだこの心理学って作れるな。
うん、
それ結構ニーズありそうじゃない。
いや正直見せ方だと思うな。
あ、
面白くないわ。いや、なんか面白くないっていうか、なんか見せ方がね、
うん、まあ硬いし、ね、
そうそう、なんか結婚診断、あ、違う、結婚診断、いや結婚相談所で、
はいはいはい、はい、硬いからね。
そう、あのライトな形で楽しめる要素ないわ、なんかこれ硬くない？
硬い、めちゃくちゃ硬い。
だから僕は高い、
うん、
その月々のお金を払ってもらって、これを真剣に分析して、
うん、
マッチングさせるよ、結婚相談所で。
これやろう。これやろう。
これ結構でもマジでいいと思う。
いや、いけそうだよ、うん、その一定数いるこの限られた時間をなるべくなんか少ないストレスでマッチングしたいとかいう人、
うん、
まあそれはさ、あの当然恋愛マッチングもそうだしさ、友人マッチングも
いけるし、うん、そうだね。で最近で言うとさ、
うん、
その例えば外面のスペックっていうのがさ、
うん、
若干こう見直されつつあるじゃない、
うん、まあ、参考とか言われた時代とね。
そうそうそうそうそう、年収ってもうそんな高いもんじゃないでないんだよとかさ、うん、なんかもうみんなの基準が若干こう、いや、内面に向かってる時代だからさ、
うん、
いいと思いますよ。
これいいちょっと新たなビジネスを
発見して。危ない、危ないぞ。あんまりちょっと、これ結構聞いてる人いるから。
あ、あれね、パクられちゃう。
うん。特許。
先にね。
うん。
これじゃあちょっと秘
匿で。聞いてる人だけですね。本当に。あとは僕らとのスピード勝負で
どっちかが先に開発とかやべえ、心理学と世界史やってると結構やりたいこといっぱい出てくるんだよね。これできるやんみたいな。
いやでもこれはでもマジビジネスに近いな。
あまたそうね、なんか応用が効くわ。
そうそう、いやなんかさっき言ってたけど、その友達同士だったらやっぱり数があるから、
うん、
そのやっぱ面白い面白くないあるじゃない、
うん、
その気が合わない人と、あ気が合う人とだけ付き合いたいっていう考えにもなんないけど、
うん、
結婚は一人だからあなた一人を選ぶにあたって失敗したくないですよね、
うん、そう特にね、あの30代前半とかでね、うん、
気がじゃあちょっと話して仲良くなったとしても内面どう思ってるか分かんないじゃないですかあなたそれ分かります？あ、分かんないですよね。じゃあ結婚してから分かって別れたくないですよね。はい、やりましょう。
バズ少なくないですよね。よし、
で弊社あったらそういうことはあのないように、そこまでやっぱマッチングさせてやってますんで、失敗したくないですよね。はい、じゃあ帰ってください帰ってくださいっ
つって月額5000円
マッチングアプリはね、そういうのはやっぱ結構大変じゃないですか、不特定多数ね。
そう、
それは同じ値段、え弊社あったら5000円、一緒ですねはい、でこっちの方がいいですよね
やべ、これいけるなこれいけるわ。
僕もあの営業バッチしたね
ないわ、任すな、ないわ、やるわ営業任せたわ
いや全然これ口張っちゃう、こういうのだったらいけるわ営業
新規開拓
そうだ
いやこれ面白い、
攻撃性と支配性あるんで僕はもう、うん、まあ、相手の考え支配するんで
頼むわ、もう、うん、各社のデータを揃えるから、うん、そのデータをどう見せるか任せるわ、う
ん、
もう
よくないな、相手の弱みつけ込んで自分は結婚してないで
お前してないんかいっつって、
うん、これでもマジでサービス感あるな冷静に勝機あると思うよ。
勝機あるよな、いやマジで俺ちょっと見える見える、
うん、
勝機マジである、
うん、あえてマッチングアプリしないってとこですね。
ああなるほどね、
はい、やっぱハイハイエグゼクティブな感じにやっとくべきですよ。
なるほどね、あのどんどん満足度重視で、
そうそうそうそう、やっぱりそこは曲げちゃいけないと思うね。
なるほどね、あの顧客満足度ナンバーワンを目指してね。
だからもうビズリーチみたいな感じで、
うん、
もう最初立てとくじゃん、
うん、
もうでいやこれもう完璧だってなって、もう成熟したらもうキャリトレ出すんだよ最初もう上から下にやっぱ落ちてこないんだね、最近の。
あ、まあ主流だよね。
そう、主流ですよ。
積み上げて積み上げてじゃなくて、
そう
でっかいのバーン出してから、
出してもうサービスがやっぱ信頼性ありますね、うん、でできてからのもう広げていくっていうね、うん、軽くね、もう大悟のメンタリストなんで、もうハイアッパーでも
あちこちやるよ、まあ、あれぐらいだったらね、もう殴り飛ばせる、
アゴヒットだよこっちの心理学はここまで見てんだよってい
やこれ正気あるのやりてえ、
うん、これちょっといいっすね、
いいっすねちょっと今後のね、
これちょっとじゃあ内緒で、まあここまで聞いてる人あんまいないと思うんでね
よかった、
いいと思います、
よかったよかった。
じゃあ社会人から始めるラジオはお便り募集しております。番組の感想や、相談など何でも募集しております。メールアドレスはシャカラジ199にあったマークジメールドコムです。シャカラジは5199の数字です。SYAKRADI199 にあったマークジメールドコムです。ツイッターのゲームでもお待ちしております。
はい、
それではまた来週お会いいたいタカと
南沢でした。